ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。ここのとこ全く自転車に乗れておりません。運動不足、最高潮的になってきてちょっとしんどいかなっていう感じで、ちょっと生活を考えなければいけないと思っている半助です。
はい、この間1年ぶりに会った人に痩せましたねって言われて、
うん、
あとこの間の獣医さんの、あ、これ番組違うけど、フォトスクランブルの方ので獣医さんのインタビューので小関さんが撮っていただいた写真を見ると、確かにちょっと痩せて見えるなっていう、
お
う、いいんだか悪いんだか、はい何もしないのに痩せるのは、これはもしかしてなんかまずいのではないだろうかと一瞬不安に駆られてますのだ
はい、
はい、なんか4キロぐらい痩せてます。
あ、そうなんだ、すごいね。
何もしてないんですけど、はい、でも体調はいいと思うんですけど、
うーん、
はい
はい、
気づいたら週末土日合わせて20何時間寝ていた小関です。
お疲れ様っちゅうかな。
人間寝られるもんすね。
うん、すごい。
多分僕も寝ようと思えばそれぐらい寝れちゃうと思いますけど、はい。
はい。昨日なんか夜いろいろやってから窓開けたらなんかホタルがいたような気がしたんですけど。
おお。
なんか、そう、なんかね、ホタルみたいな光がふやってしたんで、一生懸命見てみたんですけど、いなくって、
うんうん、
やっぱり、ね、部屋の明かりに集まってきてたのかなとか思いながら、
お、
うん、近くの川にいるらしいんですよね。
あ、そうなんだ。
へ、でも、大水で流されたかなという、
それはちょっと
心配が、うん、ありますけど、はい、高いです。
はい。今日は、子供の教育、
はい、
環境、
環境というか、まあ相変わらず関係に根を持っているスノーですけど、
はい、
なんかこの前検定あったんですよね、試験。
そうそう、受けてきました。あ、じゃないけど、
そうなんだ、
はい、
うん、
受ける前にですね、現金書き留めですって郵便屋さんが来まして、
お、
なんだ、現金書き留めなんてもらうなんてないよねと思ったら、
うん、
子供宛てなんですけど、
ほうほう、
受験料200円、
うん、
返金されてきました。
えー、
ほら、いろいろ儲けすぎとか言われて、
はいはいはい、
あれだったじゃない。受験料安く したんですよ、確かに、
はいはいはい、
しますっていう話になって、
うん、
そしたら200円を現金書き留めて送られてきました。
へ
え、なんかなんじゃこれはっていう感じだったんですけど、で受けに行ったらやっぱりなんか非常にその現地の対応が今までと、
うん、
雲泥の差で、
うん、
まあある予備校が試験会場で、
うん、
まあ、息子車椅子なので車椅子で行ったんですけれども、
うんうん、
まあ一応車椅子で受けるのでよろしくっていう話とか、そういう話はいつもしてるんですね。
うんうん、
本部の。で、わかりましたで、どこどこの会場ですから、こうこうこうしてくださいみたいな、そういう、うん、車が止められるときは車はここに止めてくださいとか、申し訳ないけど車止められませんとか、そういうやりとりはしてるんですけど、
うん、
まあそこまでは普通だったんですけど、いざ行ってみたら、
うん、
廊下とか、そういうエレベーターとかで案内し、まあうちの子供だけじゃなくて、全体的に案内をする人っていうのはほとんどいなくて。
うん。
いてもなんかアルバイトの、お姉さんだかお兄さんだかが、
うんうん、
ただエレベーターのボタンを押して待っているっていう。
ほうほう、
交通整理も何もないので、
ほうほう、
人が、検定が終わって出る人と、
うん、
これから検定に行く人の時間で、うん、入れ替わりのところでも交通渋滞が起こっちゃって。
うん。
車椅子にっちもさっちもいけないと、そういう状態になってて、
うん、
あと 各教室なんかにこう案内って言いますかね、分かんない人がいたら案内するような人が今まではいたらしいんですけど、
うんうん、
なんかそういう人もいず、
うん、
初めて受けに来た人がなんか右往左往をしているのを、あの、うん、子供を送ってきた経験者の親とか、
うんうん、
その事件表だったらそっちだよとか言って教えたりしてたという話で、なんか妻もかなり怒りまくってましたけど、こんな状態でましたもん。
なるほどね。はい、ということで今回は、子供の教育関係いろいろお届けしたいと思います。始まりましたが
、
これうちもね、
はい、
ベネッセ
あやってます、
始めました。
あ、下のお子さんですよね、
うん、
まあじゃああれかコラショこれ今でもコラショ、
コラショです、
コラショ来てる、はい、
声小関さんとか高野さんってこういうなんか通信教育教材的なものでやった
、どうだったかな、
学研の科学をちょっと読んでたぐらい、
あやっぱやってた
ですかね。でもそれも本当に1年とかそんなもんですよ。
あそうなんだ、1年とかなんだ、
うん、
科学はいろんななんか実験
の、そうですね。
教材がついてきて。
なんかおまけが多くてなんかお得な感じがしたって
。そっかそっか。やっぱやってたんだ。
うん、カブトエビ育てた。
あった、確かに。あと日光写真とかね。
あ、ありましたね。
なんかそういうのをやっていたのをちょっと思い出すような感じなんですが、さらに進化しているような。
すごいでしょ。
すごい。
IT 機器がびっくりしちゃうほど、そろそろ出てくる。
まず来たのがね、なんか、その、タイマーみたいなのが来たんですよ。
はい、
これって、もうみんな来んの、
はい、タイマーっていうか、なんだろう、目覚まし時計ですか。
で
も、
どれぐらい来たらいいんだろう。手のひら台ぐらいの時計なんですけど、
はいはい、
そのキャラクターのコラショが中にいるわけですよ。で勉強を始めるときにスタートを押すんですね。
ああはいはいはい。
で要は勉強した時間をカウントして、1日、まあ、たまる量は決まってるんですけど、なんかポイントみたいのがついてて、
はい、
で、何日か要は何ポイントか溜まったところで、はい、ゲームができるという。で、まあさすがにその教材の一つとして来てるだけあって、うん、そのゲームがひたすらできるわけではなくて、そのポイントが溜まった時に、
はい、
まあ、やるやらないは決められるんで、やらないで置いとくのはできるんですけど、うん、やっちゃったら1回でしかできないみたいな。で要はそのポイントがたまって、そのゲーム1回をやるがためにこうやるわけですけど、なんかよく考えてるなというか、
あれ毎年どんどん進化していくんです
あ、そうなんだ。
うん。うちの近所でも、ちょっと年上の、1、2年年上の人が一緒にいて、息子の友達でいて、で、お下がりとかもらったんですよね。
うんうんうん。
そして、あ、すごいねって言ってたんですけど、それ自分が、自分の家で取り始めたら、あ、去年より、数段進化してるね、とか
言って。ああ、そうなんだ。じゃあ、
うん、毎年どんどんバージョンアップしてるものが次から次へと。
へえ。
してましたね。
なんか勉強させるための仕掛けというか、そういうのが、なんか、姑息なぐらいいろんなことをしてるなんていうね。で、それで思ったのは、僕らの時代の、さっき出てました、学研の、科学とか学習ってそこまでしてたかなとかっていう感じがしたんですけどね、
うん、まあそういう IT 技術ないですからね、まあ、ものすごくアナログな感じだったと思うんですけど、
うん、なんかでもこうある意味乗せられてやるような今の教材なんですけど、うん、昔のってそんな感じじゃなかったような気がしたなとかっていう気がしたんですよね、うん、なんかその教材目当てっていうのは確かにあるんですけどその、まあ、教材からその興味を持っていろいろ調べるとかねそういうふうなあれがあったと思うんですけど、うん、なんか今のを見ているとそういうものもあるのはあるんですけど、
うん、
今来てるのがプチトマトの苗を育てて観察しようみたいなのがあって、
はい、
まあ、そこからこうやってみて調べたりとかはしているみたいなので、うん、まあ、そこら辺は近いかなっていう気がするんですけどね。そのテキストとかを見てるとものすごくそのやらせよう的なよく、まあ、こすい見方するとなんか親受けがいいかなみたいなねそんな見方をしてしまうんだけど
苗って苗の状態で来るんですか？
いや、もう本当に種の状態で。
おぉ、ですよね。
すごく小さい。よくこんなんで育つなっていうぐらいの鉢があって。で、うん、4つか5つぐらい芽が出たら、1本にしましょう、みたいな。
うん。
でね、なんか四角いケースがついてくるんですよ、プラスチックの。で、実ができた時にその、四角いケースを上からプラスチックでカチンってはめてしまうと四角いトマトができるみたいなね。
ああ、いや、いや、うちはそこまではいかなかったのかな。どうだったんだっけ？できたんだっけ？
あ、やったんだ。
あったような気がします。どうだったのかな？なんか、うちの子供はなんか漫画とかくっついてくるじゃないですか。うん、
はい、はいはい。
うちばっかりやって読んでて、
うんうん、
肝心の、ね、教材を全く手がつけずに、次が来てしまうっていう、
うん、
そういう状況が多々ありまして、もうなんか母親からもうガミガミガミガミ怒られて、今でもそうなんです。
そうな
ん、うん、
でもなんかこうやってその月1回来て最後に送り返すじゃないですか。
そうですね、はいはい。
まあ今やり始めたからかもしれないけど、それを出したいがためにすごいなんかペースでやってますけどね。
ああ、まあそれ性格によるんじゃないかと思うんですけどね。うん。うちの子は僕に似てダメでしたね。
そう。
勉強は嫌いっていう感じです。
うん。
うん。
そうかそうか。
はい。まあそう、勉強は嫌いとか好きとか言うんじゃなくて、や、ね、学校で出るものは最低やっとけっていうのが、
うん、
まあ親としての立場なんですけれども、
うんうん、
でも今それじゃダメなんですよね、今の親は。
そうなんだ。
うん、いや、世間一般的には学校でや出てきてるものができるぐらいじゃ、
うん、
物足りないっていうか、さらにそれ以上じゃないと、
はいはい、うん、
将来生きていけないよっていう、そういうプレッシャーがひしひしと、
うん、
感じるんですけど、
うん
うん、まあもう中学生に、まあ、なったわけなんですけど、中学生になった瞬間から高校受験の話が出てくる、
うんうん、
出て きてます。で、実際に小学校のこう、まあ後ろの方というか卒業に近づくにつれて、うん、いろんな塾とか、
うん、
いろんな、なんていうんでしょう、いわゆる教育産業のね、
うん、
から、あの、次から次へと、電話がかかってきまして、
うん、
夜の9時と9時ぐらいとかがかかってくるんですね。要はお父さんが帰ってきてる時間とか狙ってるのと、
うんうんうん、
あと午前中、
はいはいはい、
朝の10時ぐらいとか、
うん、
かかってきて、
うん、
で朝の10時くらいで僕が一人で寝てる時が結構多くて。
はいはいはい。
そんな時間に電話かけてくんだこの野郎って感じ。
はいはい。
もう、もう怒りまくってましたけど、僕、うん、で、あの、今仕事中ですからとか、今休んでますとかガチャって切っちゃうんですけど。そうすると今度夜の10時くらいに電話がかかってきて、お父様でいらっしゃいますかみたいな。はいはい、その時は、あの、うちはもう僕以外は8時には寝てるんです。で、そんな時間に電話鳴られると困るんですよね、はっきり言って。すごい、はいはい、すごく焦るんですよね。慌てて出ると、その塾とかの勧誘で、
うんうん。
もう休んでますって、また切るっていう、そう。
いつかけても休んでるな、みたいな。
そういうあれなんですけど、まあ、あの、本当、あの、見事にそういうね、あの、塾とかそういう勧誘の名簿が出回ってるんだなっていうのも、
うん、
びっくりするんですけど、
うん、
本当学校が流してんじゃないのとか言いたくなるぐらい、
うん、
こう正確な情報が伝わってる感じなんですよね、
うんうんうん、
それもすごくなんで不気味というかすごく嫌な感じがするし、
うん、
特に漢字検定だけじゃなくて今、うん、絶対評価になってから、
はいはい、
まあ絶対評価になってからというか、もうちょっと広い意味で世間がね、うん、会社とか、社会が、ほら、実績評価って言いますか、
うんうんうん、
会社で、なんて言うっけ、ああいうの、成績が高い人が、あれで年功序列じゃなくなっちゃってって、まあそういう、あれがありましたよね、
うんうんうん、
評価の仕方が、
うんうん
はいはい。それがだんだん、こうね、教育業界に、行政とか教育業界にも及んできて、
うん
うんうん、結局それが今度も小学校、中学校、中学生とかね、小学生とか、うん、児童生徒にも、成果主義って言いますかね、
うんうん
うん、そういうのを求められるようになってきているっていうのがすごく感じるんですけどね。
うん
うん、まあ成果主義が、いいとか悪いとかじゃなくて、
うん、
その成果主義をするにすることでお金儲けようっていうのが感じられて、
うん、
それをさらにそれに振り回されている親たちが、
うんうん、
現状に気づいているのかっていう、
うん、
やってることは子供にのためになっているのかっていうのが非常に疑問なんですけれども、
うん、
それでまあ漢字検定に噛みついてるんですが、
う
ん、
なるほどね
一番身近な
でも確かにその本当にこう進級するたびになんかすごい絶妙なタイミングで来ますよね。電話にしろ DM にしろ見事に上野なんかもやっぱり3年になった途端に DM が毎週のように届き、電話はそんなになかったかな、でもやっぱいくつかありましたしね、なんかあ見事だなっていう感じはしますけど、うん、
そうですね。
でもやっぱりそもそも学校の勉強ができて OK じゃないっていうのがちょっとなんかどうなんっていう感じがしますよね。
まあそうですね。
まあ高校とか大学だったらわかるんですけど、小学校とか中学校でその学校で教わったことが理解できててもそれじゃ足らないって。なんかおかしくねえかっていう気がするんですけど。
まあ、そうですね。まあ、それじゃ足らないっていうか、先に知ってないとダメっていうかね。
うん。
特に小学校の1年生とかは、ひらがなかけて当たり前とかね。
うん、うん。
漢字もこのくらいはかけて当たり前とかいう状態から始まる。
うん。
みたいですし、
うん、
まあ、ちょっと、地方によって随分違うのかもしれないんですけれども、
うんうん
埼玉は特にその 高校入試が今まで、学校での進路指導っていうのはほとんどなくて、
うん、
塾の指導、塾での進路指導が、
うん、
唯一の、なんて言うんでしょう、糧と言いますか、はいはいはい、手段って言われてたらしくて、
うん、
それでついこの間、まあ、高校入試の今年から、
うん、
今年からだったかな、高校入試のやり方が変わったので、
うん、
余計今の中学生に対する、
うん、
いろんな教育産業ですね、
うんうん、
塾とか予備校のこう構成が強くなっているっていう気はします。
ああ、でもね、それはね、一応歴史的なのがあるんです。埼玉に
帰ってき
て。あ、そうな
の、埼玉変だ
って。昔、超、十何年前かな、業者テストっていうのがあってですね。
ああ、なんか聞いたことあるな。
うん。学校が一通り共同で民間の業者のテストを使って偏差値を出して進路指導するっていうのをやってて。
うんうん。
で、それちょっとどうなのっていうのはいろいろこう意見が出て、全廃されたんですね。
うんうん。
全廃されたんだけど、その後、学校サイドでは進路指導について特に変化はなく、
うんうん、
じゃあそれで、業者はやっぱり生き残って、今なんだっけ、業者名出しちゃうとあれだな。うん。なんかこう、業者テストっていうのがあって、
うんうん、
それを、皆さん自主的に受けてくださいと。という形になって、結局実態はあんまり変わんないままみたいになってるのが、埼玉の受験事情だったと記憶しております。
へ
え。うん、だから本当は一理あるんですけどね、その制度そのものを組み直して進路につ指導について考え直すとかそういうのをしないで、
うんうん、
単に学校でやるのをやめましたっていうところで終わっちゃったのが、ちょっと埼玉の不幸なところかなと。
業者テストは受けましたね。
受けた。
受けましたね。
やはり、うん、受けないとその情報がもらえないみたいなことになっちゃう。
まあ僕はそれについては非常に反対なのですが、
うんうん、
そんなこと言ってあなた子供の将来どうするつもりなのっていう、
うんうん、
言われるとグッとでも出ないので、
うん、
じゃあ俺が制度を変えてやると言っているんですけども。
受けなくてもいいんですよね。中建前上は強制じゃないんだけど、そのテストを受ける以外にその進路について計画を立てる術というのを与えたが、術がないっていう
状
況で、なんだかややこしいなっていう。まあ、一方その頃は私はそういうの一切関係ない学校に通ってたんで、なんか旗で見てるだけなんですけれど。
うん、
高野さんは高校
埼玉だったんですね。私だからそうなんだから中学高校入試の半年前に埼玉に来たんですよ。
ほう、大変だった。
うん、それで広島の中学校では全くそういう偏差値っていうものを測らなかったんですね。そういう試験もなかったし、
うんうん、
まあ、そのまま広島にいたら市内6校って言いまして、
うんうん、
市内にある私立高校に入るための試験っていうのを受けて、それから振り分けるっていう形だったので、うん、だからそういうのかかったことなくて、で業者テストをやっぱり埼玉に来たら受けてっていう、
は
い、周りもやってるからみたいな感じで、もうやらざるを得なかったですね。
うん、
うん、でもなんかすごい難しいテストばっかりで、あんま参考になんなかったような気がするんですよ。
う
ん
う
ん、
あ、そうなんだ。
うん、へぇ、高校なんて自分の家からコンパスで丸引いて、
うんうん、
で、入った学、その枠内に入った学校のうちどれかっていう感じで決めたんです。
へぇ、その広島だったら何、この高校に行くって言ってそこを狙って受験するんじゃないの？
じゃないんですよ。
へぇ、
市内6校っていうのが確かあって、
うんうん、
に、はい、その振り分けを受けるための試験っていうのを受けて、
うんうん、
まあ、どういう基準で振り分けられたのかよく覚えてないんですけど、
うん
うん、そういう頼んだったと思うんですよね。
じゃあその試験はその6 構共通として受けて、うんうんうん、どこに振り分けられるか分かんないような状況で、分
かんなかったんだと思うんですよ。
そうなんだ。
確かそうだったと思うんです。
都市もは、そういう、ま、都市っていうかそういう行政のところもありますね、
うんうん、
そうなんだ。それ知らんかったな。
聞いたことはある。
そういう試験を受けるもんだと思ってずっと、まあ、勉強してたっていうかね、
うんうんうん、
やってたん でいきなりこっち来てから偏差値っていうのがあるんだよみたいに知って、
うんうん、
うん、なんか変な感じでしたけど、あんまり参考になかったっていう。
そうですね、
うん、
そうね、うん、その、うん、そうそう、その業者テストは、うん、受けましたね。なんか、うん、もう本当にそれを受けさせるの嫌だったんですけど、
うん、でもそれ以外他にすべが用意されてないんだと、
はい、もうないっていう、まあ、あのもっぱらのこうお母さんたちのこう、うん、近所の先輩お母さんたちとかね、
うん、
あのこういう受験通の人とか
、うん、
結構いるので、そういう人たちの話を全部総合するとどんどんそういう方向に行っちゃって、学校は何じゃな、学校は何なのっていう感じなんですけど、うん、学校はただ行くだけだ、行って内申点をもらうだけだからみたいな感じになってくるので、
うん、
その内申点がまたいやらしくて、
うんうん、
今絶対評価になってますからね、
うんうん、
あの、その、絶対評価の内容っていうのは、まあ当然テストもあるんですけど、
うん、
どれだけ努力してるかっていうか、どれだけ授業態度がいいかとか、そういうのもあるらしく、うん、結局あの、
ありますね、あの発言回数とか、あの先生がアピールした回数が物理的な回数でカウントされるんですよ。
結局
で、あの絶対評価の評価軸が先生が持ってなくて、
うんうん、
で先生も評価できないから、なお目に見えて分かりやすい指標を頼るっていう、
発言権を
結局、それって、あの、なんだっけ、やっぱりあれも10年ぐらい前なんじゃないのかな、あの、学習指導要領が派手に変わったあたりなんで、
うん、
あ
絶対評価が
入った。ゆとりの時、
ゆとり、ま、
前
あれ、まあ、通称ゆとりって言われてますけど、まあ、でも、あの近辺、ずいぶん派手に変わってるんですよね。
あ、
うん、で絶対評価を入れて、測る手段がないから、結局、そういう分かりやすい。
うん、
で先生に目に見えるようにアピールをすることによって内申点を稼ぐっていう概念が発生したのは多分その辺からだと思います。
なるほど。
そう
なんだ。そうなんですね。でもあのそこら辺の、
うん、だから結局あの何もしないでこう我が道を行って独自に学習してましたみたいな出会いっていうのは、
うんうん、
内申の覚えがよろしくないわけですよ。先生の手伝いをまめにやりました、しかもそれを複数回やりましたっていう方が偉いとか、そういう分かり、まあある意味分かりやすいんだけど、まあそれって、まあ成長過程のとしてはどうなのっていう答えは大事ですけどね。
まあ、実際に見聞きしたところですとね、やっぱりこう例えばテストの成績あんまり良くないかったら、
うんうんうん、
じゃあ復習をいっぱいやって、
うん、
その復習したノートを先生に見せなさいとか、
うん、
見せるといいよとか、
うんうん、
あとはなんていうんでしょう、もうちょっとえげつないと、
うん、
まあ3年生ぐらいになるとなんとか委員長とかそういうのに立候補するじゃないですか、うん、生徒会に。
はいはいはいはい。
それに実際にもうその特別活動っていうので内申点に30点の枠が、30点か、60点だ。60点の枠がついてるんですけど、内申点全部。内申点は全部で、何点かな、内申点は、あ、調査点っていう、ね、まあ内申点ですけど、
うんうん、
全部、まあこれ高校によって違うんですが、ある高校は学力検査500点、調査書、うん、内申点が335点。
うんうん、
の中の60点がその特別活動っていうのに振り分けられてる高校がありまして、
はいはい、
でそれです。結局区分例えば、生徒会活動、
うん、
生徒会会長会副会長など、
うん、
区分 A とか区分 B 学級活動学校行事などその他評価できるものの中に60点が含まれてて、うんうん、まああと部活動とかね、
うんうん、
っていうのがあるので、
うん、
あの何が何でも生徒会長になれとか、なんとか委員長になれとか、うん、なれとかいうので、
うん、
こう、根回しが、
うん、
生徒、うん、生徒の間で、下手するとこう、もしかしたら親の間であるのかもしれないんですけど、
うん、でも昔からなんか内、あれですよね、内心稼ぎで、その、委員長云々っていうのは昔からはあったんですけど、
あったんだ、そんな。
僕らの
私の時もありましたよ。
へ
ぇ。でそれが、今まではまだ相対評価で済んでたんで、
うんうん、
まあ、そんなにこう影響はないというか、まあ、覚え面でだければ大体そこそこの点数がみたいな感じで、
うんうん、
まあ、半端にこう評価軸ができちゃったせいで、
うんうん、
からさまにこう、世渡りの上手な人とそうでない人の、
うんうん、
システムが出来上がったんですけど、まあそれはまあみんな、世のさ、皆様の要望がそう叶えた結果であるので、まあいいんじゃないでしょうかとしか思わないです。
あ、そうね。そうですね。
でもなんかそういう活動、ね、親がそういう言い方しちゃったらなんか、子供だってそういうふうに、そういう考えでしかやらなくなっちゃうよね。
なんか自治とかそういう概念は多分なくなりますよね。まあ、もともと生徒会ってあんまりそういうね、当人たちに自主性とかそういうのはあんまりこう評価されないで、
うん、
構造にはなってますけれど、そう、もうとりあえずその生徒会の会長になるのが目的になっちゃって、
うんうんうん、
学校をどうこうするじゃないんですよね。
うん、
まあ、それででも渡っちゃった方が、内心にはいいし、なんか、それっぽくこう、スコア稼げるし、で、まあ、学校は多少なんかグダグダになるかもしれないけど、それは知ったこっちゃないと。
まあね。まあ、あと、部活動とかも評価されるので、例えば、運動部だと、大会出場、ね、な
ん
ば大会、関東大会、県大会出場など、
うん、
レギュラーとして出場したものについて、うん、評価される。
え、何じゃあ、その、レギュラー。
補欠ダメですか？
ダメなの？
補欠ダメ。はい。これ高校によりますけどね、うん、そこの高校、そこの高校でかなり細かくそういう、が一応出てます。
へ
ぇ、僕がちょっと、ちらっと見た高校は、
あれ、文化系でもなんかいろいろそういうなんか大会が増えたのってあるんですかね、影響。
文化部も全国大会、関東大会、県大会等への出場などと書いてありますけど、運動部は、運動部は、わざわざ星印して、おおむねレギュラーとして出場したもの、丸って書いてある。
そんな評価なんだ。
はい。という感じなのでね、もう成果主義にどっぷりつけられている、うん、かわいそうなチーム、
そんなことになってんのね。
はい、
成果っていうかあれですよね、なんか手段と目的がひっくり返ってるっていう、
うん、
そのつきますよね、
うん、じゃあその補欠でもこう例えば3年間こう一生懸命やってきたけど補欠だった子っていうのは、その評価が低いってこと、
うん、それは成果が出てないんです。
そういうこと、
おかしいね。
まあ、まあそんなわけで、大体多分埼玉の中学生は、まあ中学生のことしかよくわかんないんですけど、クラブ活動必修みたいな感じなんですけどね。その割には学校によっては非常にクラブ活動が偏っているとか、文化系クラブがあんまりなくて、運動部ばっかりみたいな。
やっぱそれは、
中学校ってなんか運動部強制っぽいとこありますよね。
うん、これは埼玉だからなんでしょうかね、よくわかんない。
いや、全国的にそういう傾向はあるんじゃないかな。
強制なの？
ね、
うん、一応自主的っていうことにはなってるんですけど、
うんうん、
入らないっていうには割と強い意志がないときつい。
あ、
そういうシステムにはなってると思いますね。
あれですよ、理由書を出さなきゃいけない。
あ、そうなん。
例えば、
うん、
はい、例えば、まあ、家が商売してて、
うんうん、
家の手伝いですとか、うんうん、あるいは何か、 すでにスポーツのね、うん、サッカーチームに入りますとか、
うんうん、
あのそういうスポーツを外でやっているスイミングスクールに通ってますとか、そういうことで部活はできませんっていう理由書を出さないと、
うん、
ただ帰宅部ですっていう理由では
通らないんだ。
うん、
はぁ、あ、そうなんだね。でもそのさっき家の手伝いっていうのは出ましたけど、そういうのは評価されるのかね。
わかりませんね。その他の活動で評価できるの
か。先生によりじゃないですか。
はい、
そうですね。
だから家業によってなんか、こういう家業だったらなんかこう、そんなでもないなみたいな差別があったりすると相当なんか香ばしいなと思うんですけど、やりそうですよ。
確かに。なるほどね。
まあ、家庭の事情とかいろいろありますからね、その、
うん、
なん親が働いていて、あるいは、うん、あの、型をやったりしてとか、
うん、
下に、あの、小さい、あの、小学生ぐらいの、コピーとか、早く帰んなきゃいけないとか、
うん、
まあ、いろんな理由があると思うんですけど、そういう子に対する配慮っていうのは果たしてなんかあるのかっていう。
でもまあそういう傾向って私が中学上がる前ぐらいからずっとありましたけどね。
そうなんだ。
結局あのなんだ、学校が荒れてるのなんだの、校内暴力がどのこうのとか大騒ぎになった後にカウンターとして管理教育っていう概念が出てきてですね、うん、その延長にあるんだと思うんですけど、
うん、
とりあえず中学生は放課後ほったらかしとくとろくなことをしないので、
うん、
突発に本でも放り込んで体鍛えていけっていう、それが大前提だ。
うん、
あ、なるほど。ああ。
で、ちょうど、それで、集団でこう、なんかこう、体育会的連帯責任とかちょうど仕込んでおくと、将来的にちょっと使いやすい人材が出来上がって大変よろしいと。ニーズもあってですね、割とこう、うまく回ってらっしゃったと。そういう歴史はあると思いますよ。いやなんか私なんかもしそのまま中学上がってたりすると絶対内心であのもう小学校の時点で相当担任とかこう校長だろうが担任だろうが喧嘩打ってるような人間だったんで多分内心まともにつかねえわなんかこう部活ではろくな目に遭わないわっていうんで割とひどいことになってたんじゃないかと思うんですよ。
ちなみに小関さんはなんかやってたの？
部活っていうか、同好会から部活まで割といろいろ手出して、
うんうん、
自分代表やったりとか、あとは運営やったりとか。
してたんだ。
まあ、はしごしてましたからね。あと、文化系どうしても人が集まりにくいから、融通し合うんですよ、人を。
へぇ
ー。で、掛け持ちしたりとか。はい、やってましたよ。
へ
ぇー。ね。
でもなんか、ね、成果主義ってどうなんていう、でも社会出たらどうしたってそうなっちゃうんだから。
でもなんかあれですよね、柔軟な考えとかそういうのを持つっていうのを与えられないまま大きくなるっていうと、なんか扱いにくそうな、私から見ると扱いにくそうな人間がいっぱいできそうな気がするんですけど。ですかね、世の中的にはその方が。
とんで、いや、まあ、基準がその、こういうことを言うと、なんか青臭いんですけど、基準が人のためになるかとか、
うん、
なんかね、なんていうの、自分以外の何か役に立つだろうかっていうところが軸足じゃなくて、
うんうんうん、
もう自分に利があるかないかっていうね。
うんうんうん、
そういうところを、それでこそ生きる力だって言ってるのと同じになっちゃうんじゃないかって気がするんですけど。
狭いルールの中でどうやって適用するかっていうのばっかりこう、はい、なんだ、人間最適化されて育っちゃうと、
うん、
ちょっと、それこそね、昔からマニュアル通りにうんぬんっていうのはずっと言われ続けてますけど、うんうん、それのさらに最適化されちゃったような人しかで、こう、
はい、
生まれにくいんじゃないのかなっていう不思議なところはあるんです
よ。うん。そんな、なんか、ね その努力してる過程とかそういうところへの評価っていうのがなくなっちゃうっていうのはどうなんだろうっていう気は、
うん、あでも一応建前上はそういうのを認めることになってるはずですよ。
なってる、うん、まあそれがその内心にあれなんですよけれども、うんう
ん、あとはその先生、あとはそれはあの先生の自己責任なんですよ。
あ
ちゃんと見るかどうかは。
あなるほ
どね、一応その上からそういう風に、まあ、教育委員会でも何でもいいや、その辺からこう、
うん
うん、なんかこう、判断だ、そういう努力過程を見ない方向で、
うん
うん、採点 しなさいとは絶対言ってないはずなんですよね。
うん
うん、結果的にそうならざるを得ないかもしれないけど、じゃあ言ってないと。そういうなんかこう狭い範囲で採点するのは先生の責任。
うーん。
っていう風にできてると思いますよ、多分。
なるほどね。
結構いろいろな。そこら辺、あの、絶対責任、あの、うまいことをこう、完全に誰かが背負うっていう形には作られてないと思います。
まあ、ね。まあ、あと、
うん、
はい。その、さっきから漢字検定に限らずなんですが、今、英語検定とか数学検定とか、ね、
うんうん、
他に、英語検定は昔からあったような気がするんですけど、数学検定とかありまして、
うん
うん、まあ、まずこれをその、評価の基準とするんだったら、公立の学校で、その、お金はね、
うん、
負担を家庭に求めずに、
うん、
自治体なり国なりがお金を出して やらせてほしいっていうのがまず一つありますよね、
うんうんうん、
やっぱりあの経済的にいろいろなので、
うん、
かつ格下って、うん、でもそれでまずあの一応公教育なんだから、
うん、
ある程度の平等は保障してほしいっていうのと、
うんうん、
もう一つはこの試験のための検定のための勉強って身についてないと思うんですよ。
まあはいはい、
もしかしたら、うちの子供が頭が悪いだけなのかもしれないんですけども、
うん、
あの、胸を張って、
うん、
前回の漢字検定の、あの、もう忘れたよって言ってました。今回の試験は合格できると思うけど、
うんうん、
前回の試験に関してはもう忘れたってはっきり言ってます。
あ、う、あ、ん、なるほどね。
で、あの、実際に、あの、僕と話したり、あの、なんか漢字、の話とかしてても、
うん、
全然身についてないですもんね。
ああ、そうなんだ。
うん。まあ、彼の能力の限界なのかもしれない
です。ああ、丸暗記って覚えないですよね。
うん。そうなんです。結局、まあ、うん、試験のための、あの、試験のための勉強って身につかないって、
うんうんうん、
誰もが言ってるんですけれども、
うんうん、
でもそれをさせているのが今の親とか、
うん、
それでいいよって、それこそが試験勉強だよって、こう、騙してるのが受験産業というか
、
じゃないかって、それに乗っかっている学校とか学校の先生たちって何なのっていうのもあるし、それをのやっている、こう、なんていうの、それを上から指導している、こう、いろんなお役人なり政治家なりって、本当に、あの、あんたたちのこう、なんていうの、例えばね、日本がほら、世界的ななんていうの、勉強のあの指針で、何位だ、何位が何位に上がったら私が指導したからだって、そういう、いわゆるその人の成果のね、政治的な成果の、あの、ネタにされるために犠牲になってるんじゃないかっていう。本当に子供のことを考えてる人はどっかにいないのかって、本当に思ってしまいます。
なるほどね。もう、そういう、まあ話も、まあ、以前から番組でもしてきてますけど、とね、うちの今の、まあ、前の先生もそんな悪くなかったんですけど、今の担任の先生を見ていると、オープンスクールとか、授業参観とかなるべくこう学校に入れるときは出るんですけど、見てるとそんなに心配するような感じじゃない感じがしてたんで、だけど制度的なものがそういう風になってきちゃってると、ちょっとやっぱおかしなことになってっちゃいますよね。その、個々の先生が良くても。
まあ、そうですね。うん、まあ、個々の先生が良いの と、あと親の意識だと思うんですけどね、うん、なんかやっぱり情報にかなり振り回されますよね。
うん、
まあ、僕はここでこうやって吠えてますけど、
うん、
実際に妻に言われたら、はい、すいませんっていう感じで。
そうか。
はい。本当、手の施しようがないですもん。だって絶対そうなっていたら、精度がね、
うん、
さっきの統一テストにしても、そんなもん受けなくたって、うん、学校の勉強だけやってれば大丈夫でしょうって、もう 100% 大丈夫だよって言い切れないですもんね、やっぱり、ね、
そうですね。もう、うん、まあでも、そういう状況になっちゃってきているっていうところは、まあ、声を上げてこう変えていく努力はしなきゃいけないんでしょうけど、まあ、すぐに変わらないと考えたら、やっぱり家庭で の、 その教育っていうかね、その勉強だけじゃなくて、そういう努力してみたりとか、そういう部分に対して家が評価をしてあげるとか、そういうことをしていかないと、なんか目的と手段と履き違えてしまうような感じになってしまうと思うので、なんか注意して見ていきたいなという気が焦りますね、こんな聞いてるとね。
ああでも、
焦りますね。
どうなんだろうな、本だけ読んでればどうにでもなるような気がするんですけどね、私なんか。
いっぱい本読めって。
まあ本っていうか、なんだろう、文章を読む訓練、
うんうんうん、
できてれば、
うん、
基礎体力として残るんで、
うんうん、
どうとでもなるんじゃないのかなって、うんうん、思ったりします。
なるほどね。
私なんかだって、ろくにね、授業出てないですから。
うん、出てないの？
いや、まあ、この辺話すと長いんですけど、それでもまあ、どうにかこうにかやってこれるのって、活字だけは好きで、物を読む、積んでる、読むっていう積み上げがあったから、
うん
うん、まあ、どうにか世の中にかじる、こう、かじりついていられるっていう。
うん、なるほどね。
でね、
うん、まあでも本当活字は大事だなと思いますね。まあ、幸いうちよく読むんで、もう図書館様々なような感じですけど、うん、まあでも本当に、でもね、親が声を上げていろいろ変えられる部分は変えていかないといけないでしょうし、まあ家の中でね、なんかあまりそういうところじゃない部分をこう評価してあげたり誘導してあげたりしていかなきゃいけないのかなという気がしております。まあ、これは話してるとキリがないので今回はこの辺にしたいと思いますが、まあ注意してよく見ていった方がいいかなという、事柄なので、たびたび番組の方でも取り上げると思いますが、皆さんもいろいろ考えて、情報を集めてみてくださいということで、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、埼玉県の教育委員会のホームページに、うん、教育委員長のインタビューって、まあ、15分ぐらいのテレビ番組がダウンロードできるんですけど、
うん、
今日見てみたら、
うん、
881人目でした。
あ、そんなもんなんだ
そんなもんね、5月にリリースされてるんですけど、
うん、
あちゃーとか思って、でも、うん、まあ内容が内容だけに仕方がないかって感じだったんですが、
まあ、でも見てそれをね、なんか評価していかないといけないような気がします。
はい、
ね、はい
はい、
はい、まあ教育話はすごくこう世間の常識と言われているものから離れた、ものすごく離れた位置からしか物を語れない戸籍です。
いや、それは大事大事。
えお、
私は本当転勤族だったので、
うん、
もう何でしたっけ、 なすがなせばなるとか、
うん、
あ、なんかそれも大切
ですね。郷に行っては郷に従いみたいな感じだった
な。なるほどね。
なるほど。
はい。
あのです。
はい。
お疲れ様。
はい。ではまた来週。